ヤコブの手紙2章、聖書の言葉、主の御言葉です。お聞きください。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりません。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんか。それなのに、あなた方は貧しい人を辱めたのです。あなた方を虐げるのは富んでいる人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんか。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかし、もし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人はすべてについて責任を問われるからです。勧誘してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われました。ですから、勧誘しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になっているのです。自由をもたらす律法によって裁かれることになるものとして、ふさわしく語り、ふさわしく行いなさい。憐れみを示したことがない者に対しては、憐れみのない裁きが下されます。憐れみが裁きに対して勝ち誇るのです。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように、信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものです。しかし、ある人には信仰があるが、他の人には行いがありますという人がいるでしょう。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どもも信じて身震いしています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が無益なことを知りたいのですか。私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いと共に働き、信仰は行いによって完成されました。アブラハムは神を信じた。 それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同じように、遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんか。体が霊を書いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを書いては死んでいるのです。朗読は以上です。2分間の黙読の時を持ちます。主の言葉に心を留めてください。黙読をそこまでにいたします。神に喜ばれる生きた信仰と、神を悲しませる死んでしまった信仰があります。自分の信仰が生きたものなのか、それとも死んでしまったものなのか、識別の鍵は憐れみにあると言えます。主から受けた憐れみを、苦しむ人、弱る人に対して自分もまた示しているかどうか、そのことによって自らの信仰を識別することができます。また、死んでしまった信仰を生き返らせるものもまた憐れみだと言えます。主の憐れみを知り、主の憐れみを受けて、信仰が生かされるようになります。御言葉を行う人にと題して、今朝の主の御言葉を取り次ぎます。ヤコブの手紙を読み進めています。一章一節には、この著者がヤコブであると記されています。イエス・キリストを生んだ母マリアの子供、ヤコブがこの著者です。彼はエルサレム教会の指導者でした。そして彼がエルサレム教会を指導していたその時に、迫害の波が押し寄せ、愛する兄弟姉妹たちが離散する浮き目に遭いました。住み慣れた地を奪われ追われ、そして離散した地で、大変な苦しみを 彼らは味わいました。仕事を見つけるのも本当に大変なことだったと思います。どこへ行っても安心できるような場所はありませんでした。ヤコブの手紙には、経済的な、そして社会的な貧しさということが何度か繰り返されています。ヤコブの手紙を受け取ったキリスト者たちは本当に貧しかった、また苦しい状況に日々置かれていたのだと言えます。しかしヤコブはそんな兄弟たちに一章二節で、私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいと命じ、また励ましています。私たちは試練をなかなか喜ぶことはできません。しかし、主が与えてくださる試練の中で、私たちの信仰は問われ、練られ、忍耐が生じ、そして私たちは生きた信仰を持つ者、主と共に歩み、キリストに似る者として変えられていきます。そのような試練とは、なんと幸いなこと、なんと喜ばしいことだろうかと思わされます。どれだけ富を積んで願ってもそのような試練を買うことはできませんし、どれだけ肉の努力をしたからといってその試練を受け取れるわけではありません。私たちを知り、私たちを愛していてくださる主がふさわしい時に試練をも与えてくださいます。主を信じてその中を歩んでいくことをヤコブの手紙は励ましています。その中で私たちがその試練の中をふさわしく生きる大切な教えが一章二十一節二十二節で教えられます。一章の二十一節二十二節をお読みします。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。試練に遭うと様々な誘惑が内側に生じてきます。主を信じて主に聞き従って主と共に歩むことよりも、何とかしてこの苦しみから逃れたい。主の御心であろうと何だろうと、それがたとえ違っても楽になりたい。そんな誘惑が私たちのうちに湧いてきます。それは汚れとなり、溢れる悪となって私たちの心を支配しようとします。しかし、主を離れたところに私たちの救いはありません。むしろ、主と共に歩み、そして主が与えてくださる御言葉を受け入れることで、その御言葉が私たちの魂を救うことになるのだと聖書は言います。主は行うべき御言葉を与えてくださいます。単なる知識ではなく、役に立たない絵に描いた餅ではなく、本当に私たちが信頼してその通りに行うときに、私たちは救っていただけるのだと聖書は言います。しかし、主の御言葉に聞き従うこと、主を信じて試練の中を歩むことは、決して簡単なことではありません。二章にはエコひいきということが記されていきます。二章の一節にこうあります。あなた方は私たちの主、栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりません。主を信じていながら、エコひいきをしてしまいそうになる。そんな誘惑が生じてきます。先ほどお話した通り、ヤコブの手紙を受け取った読者たちは、極めて貧しい状況にあったと言えます。経済的にその日を生き延びることも難しかったと思います。社会的な弱者として苦しめられ、何とかして楽になりたいという思いがいつも 喘ぎのようにあったと思います。そんな彼らの集会に2種類の人が入ってきたとしますと、ヤコブは仮定します。一人は金の指輪をはめた立派な身なりの人です。社会的な地位があり、経済的な地位があります。もしこの人が自分たちを助けてくれれば、どれほど楽になるだろうか。この苦しみが和らぐのではないか。そんな思いも生じたかもしれません。一方、自分たちよりもさらにみすぼらしい身なりの貧しい人がやってきたときに、この人は役に立たないと考え、そして存在な扱いをしてしまう、そんな誘惑もうちに起こったと思います。すべての人を愛し、敬い、使えるのであれば問題ありません。しかし、立派な身なりをしているからという理由で、自分たちの役に立ちそうだという理由で、優遇しようとするのであれば、厚遇しようとするのであれば、それは間違った差別であり、悪い考えの行動なのだと、ヤコブは言います。そして貧しい人、弱い人を冷遇するのであれば、あなたは信仰について何も分かっていない、罪を犯しているのだと、ヤコブは言います。私たちの主イエス・キリストは、私たちのもとに、どのようなお方として来てくださったのか思い出さなければなりません。高い地位につく豊かなものとして来られたのではなく、私たちよりも貧しく弱い存在として私たちのもとに来て私たちに寄り添ってくださいました。五節にこうあります。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされたではありませんか。神の御子主イエス・キリストは、私たちが豊かで立派だったから救ってくださったわけではないと言われています。むしろ私たちが霊的に本当に弱く、貧しく、何も持たず、惨めでみすぼらしかったときに、だからこそ、救ってくださったのではなかったかと問いかけています。私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰というのは、そのような信仰のはずです。弱く貧しい私たちを顧みて憐れんで、救ってくださったそのお方こそが私たちの救い主であり、私たちはこのお方の御言葉に聞き従い、このお方と共に生きることを誓ったのではないかと。ヤコブは言います。もしその生き方をやめてしまい、社会的なもの、経済的なものに目を留めてそこに救いを求めれば、6節7節のようなことが起こります。彼らは神ではなく、神のような憐れみも持ち合わせていません。状況が変われば、貧しい人を恥ずかしめ、虐げ、また裁判所に引いていき、冷たく裁く者たちです。またそのような者たちこそがイエス・キリストの皆を汚す、その生き方を否定する者たちではないか。私たちがもし苦しみの中で神以外の者に目を奪われ助けを求めるのであれば、私たちはそこに救いを見出すことはありません。八節、もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派ですとあります。人との関係において最高の律法、王の律法と呼ばれる言葉がここに記されています。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。もし私たちがこの御言葉を心に留め、この生き方を実践しているのであれば、その行い生き方は立派だと言われています。すべての律法を守ることができているわけではありません。10節、11節を見るように、私たちは律法のすべてを守ることができるものではありません。むしろ多くの時に、多くの点において、それを守ることができない弱さや愚かさや、惨めさを抱えています。しかしもし私たちが自分を愛するように 隣人を愛して生きているのであれば、その生き方は立派だと言われています。それこそが、主が私たちに願っていてくださる自由をもたらす律法だと言えます。私たちを自由にしてくださった。何の功績も何も持たない私たちを救って神の子供としてくださった主イエスは、新しい律法、新しい戒めとして私たちに教えを与えてくださいました。ヨハネの福音書13章34節にはこうあります。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちの救い主主イエスが私たちに戒めとして与えてくださったのは、この教えです。主イエスが私を愛してくださったように、その愛をもって人を愛する。それが主から与えられた新しい教えであり、私たちはその律法によって裁かれる、判断されることになるのだと言います。主に愛された者として語り、主に愛された者としてふさわしく生きなさい。ヤコブはそう言います。憐れみを示したことがない者に対しては、憐れみのない裁きが下されます。憐れみが裁きに対して勝ち誇るのです。私たちは、あらゆる基準、裁きに耐えられるようなものではありません。しかし私たちを愛して救ってくださった主イエスが、その憐れみのゆえに、あらゆる弱さを抱えた私たちを義とし、救ってくださいます。主の憐れみが私たちを救うのです。そして私たちはその憐れみを受けた者として生きるように、主に求められている存在です。14節から26節には、死んでしまった信仰ということが語られていきます。行いがない信仰は死んでいるのだとヤコブは強調します。文脈上ここでの行いというのは憐れみを指すと言えます。もし私たちが主の憐れみを受けて主を信じて生きているのであれば、その憐れみを行いに示しているかどうか、それが私たちの信仰を試す試金石になるとヤコブは教えています。自分には信仰があると言っていながら、憐れみの行いが欠けていないか、そのことを真剣に問いかけなければなりません。口先だけの信仰は人を救うことなどできないと言います。15節、兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にも事欠いているような時に、本当に惨めで、ひもじくて、悲しくて苦しい時に、そんな兄弟姉妹に安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと優しい言葉をかけたとしても、本当に体に必要なものを与えなければ、一体何の役に立つだろうかと言います。信仰は行いに現れる生き方そのものであって、単なる口先だけの言葉ではありませんし、決してあってはならないとヤコブは言います。しかしある人には信仰があるが他の人には行いがあるという人がいるかもしれないと言います。しかしそんなことはありえないとヤコブは言います。神は唯一だと信じていると言ったとしても、それは知識であって、本当の意味での信仰とはまた違うのだと言います。神が唯一であって、正しいことを教え、従う者に必ず助けを与えてくださることを信じて生きることが、神を真に信じて生きることであって、それは単なる正しい神学を知っているということとは違うのだと、ヤコブは言います。行いのない信仰は無益であって、人を救うことも、また自分を救うこともありえないのだと言います。信仰の父、神の友と呼ばれたアブラハムはどうだったでしょうか。確かに、アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたと聖書にあります。その時点におけるアブラハムは何ら行いを持ち合わせていませんでした。 しかし、そうして信仰を持ったアブラハムのその後の歩みは、行いが伴わないものではありませんでした。信仰を持って主と共に歩んだことで、主の力を知り、主の憐れみを知り、主に聞き従うことの恵みを知りながら歩んでいき、最後には、最愛の一人子、イサクを祭壇に捧げるという行いを神に捧げました。信じていたことと行いが離れていなかったということ、その行いによって彼の信仰がいよいよ表明され、確かなものと完成されたものへとされたのだと言います。最愛の一人子、イサクを神に捧げるということは、簡単にできることではありません。むしろ人にはできなかったはずのことです。しかし彼には信仰がありました。神は良いお方であるということ。神は決してひどいことなどなさらないということ。主に聞き従うときに必ず主は最善をなしてくださる。人の思いを超えたことも必ずしてくださる。その信仰のゆえに彼は最愛の一人子を神に捧げる行いを示すことができました。信仰は絵空ごとなどではない。口先で終わるものではないとヤコブは言います。信じていることをそのまま生きることができる。信じていることがそのまま実現される。それが信仰だと言います。アブラハムのように神を知らなかった遊女ラハブもまた、知っている範囲で神に聞き従ったことで義とされ、そして滅びを免れたとヤコブは言います。たくさん知っているから、信仰者として経験があって皆に認められているから、その信仰が生きているのではない。むしろ人から蔑まれていたとしても、神から受け取った御言葉によってふさわしく応答するのであれば、それを神がよし、ふさわしいとしてくださるのだと言います。与えられた御教えに、そしていただいている信仰にふさわしく生きなさいと言います。26節、体が霊を書いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを書いては死んでいるのです。創世記の2章7節の御言葉を思い起こします。私たち人はもともと土の塵から作られたものであって、生きた存在ではありませんでした。しかしそこに神が命の息を、神の霊を吹き込んでくださったことで、人は初めて生きるものとなったと聖書は言います。神が吹き込んでくださる命の息、霊を受けるときに人は生きるようになるのだと言われています。それは今も変わることがありません。私たちの信仰が死んでしまったような状態になったときに、神が私たちを生かそうとしてくださいます。ヤコブは死んでいる信仰だと断罪して切り捨てるためにこの箇所の御言葉を書いているわけではありません。もしあなたの信仰が死んでしまっているなら、人を愛し憐れみの行為を示すことができない状態であるのであれば、それは必ず生き返るようにされなければならない、そんな思いを持って私たちに向かって語りかけていると思うのです。人を愛し憐れみを示すことは簡単なことではありません。家庭の話で、仮の話で話していれば何の痛みもありませんが、実際に自分自身が苦しみに遭い、極度の貧しさの中で惨めな思いをしながら生きているときに、それでもなお人を愛し犠牲を払えるかどうか、そのことが問われています。痛みが伴うことがあります。耐えられないような犠牲も強いられるようなことがあります。しかし、憐れみを示しなさいと主は言われます。そうでなければ、その信仰は死んでしまったものになります。どうすれば死んでいる信仰が生きたものに変えられるのか。どうすれば恐れや弱さから憐れみを示すことのできない私たちが本当の意味で人を憐れみ、そのように生きられるのか。その答えは、 ヤコブの手紙の一章21節22節にはっきりと教えられていると思うのです。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。人を愛し憐れもうとするときに、私たちの内側には様々な弱さや惨めさがあって、様々な誘惑があります。しかし、それらのものを捨て去って、神の御言葉を素直に受け入れなさいと言われています。この21節で心に植え付けられたと訳されている言葉は、息を吹き込むというようなニュアンスを持つ言葉でもあります。まさに創世記の2章7節の人を生かすことになったあの命の息、神の霊と同じだと思うのです。創世記の2章7節のあの命の息を吹き込んだという動詞、吹き込むという動詞は、軽くふっと息をするような言葉ではありません。かまどに息をごふうふう吹きかけて、その炎をごうごうと燃やすときにする、そんな行いのことが動詞として書かれています。神は軽く私たちに語りかけているのではなく、心を込めて力いっぱい私たちを救い生かそうとして私たちに語りかけておられる。その御言葉をしっかりと素直に受け取って、そしてその御言葉によって救われなさい、助けを受けなさいと主は言われます。人を愛すること、憐れみを示すことは簡単ではありません。犠牲が伴います。自分の無力さを思わされ、そうした結果を思うと身がすくむこともあります。しかし、もし私たちが御言葉を、神の心をしっかりと心の内にいただくならば、私たちのうちには恐れではなく平安が与えられます。人を愛しても、傷ついても、また犠牲を払うことになっても、主が愛してくださり、守ってくださり、導いてくださる。そのことがはっきりとわかるようになっていきます。その時にこそ真に人を愛し、また憐れむことができると思うのです。主に憐れまれた者が人を憐れむことができるのだと思います。そして、それは御言葉を聞くこと、しっかりと身を低くして素直に御言葉を受け入れることで、神は私たちの魂に憐れみを注ぎ救ってくださいます。聞くだけであってはならない、行う人になりなさいと言われています。私たちが行うことのできることを主は必ず教えてくださいます。口先だけではなく、本当にそのようにして人を、また自らを救うことのできる、そんな御言葉が神によって必ず与えられます。自分には信仰があると言っても、もし行いがないなら何の役に立つだろうか。私たちの主は口先だけのお方ではありません。貧しい私たちを救い、罪を許し、神の子供として生かすために、御子はなすべきことを本当になしてくださいました。そして、その憐れみを私たちの心に今も注ぎ、同じように生きられると励ましていてくださいます。私たちはこのお方の御言葉を口先だけのものにしてしまわないように、よく聞き、そしてその御言葉を実際に生きる一人一人であらせていただきたいと願います。今も私たちの集会には様々な人がやってきます。私たちは主にどのように愛され、憐れまれたのかを思い起こしながら、人にイエス・キリストの憐れみを明かしする群れでありたいと願います。1分間の黙想の時を持ち、共に祈りを捧げます。 あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされたではありませんか。憐れみが裁きに対して勝ち誇るのです。祈ります。天にいます私たちのお父様、礼拝の恵み、また御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。かつて私たちは神から遠く離れ、何も知らず、何も持たない、本当に神の前に貧しく惨めな者たちでした。しかしあなたは、そんな私たちを軽蔑することなく、むしろ身を低くして、私たちと同じところに立ち、声をかけ、服を着せ、食物を与え、御子の命を与えることで、私たちを神の子供たちとしてくださいました。今私たちは、神と共に歩み、神に愛され、守られるという、この上もない豊かさに預かっています。この地上のものではなく、神の御国の恵みをいただいて、神の子供として歩ませていただいていること、心から感謝いたします。それらはすべて主の憐れみによって与えられました。いよいよ、主の憐れみを知ることができるように心から願います。あなたが懸命に語っていてくださる御言葉を、身を低くし心砕かれたものとしてよく受け取って、一心にあなたの御言葉を見つめ、主の憐れみを知らされて、また満たされて、あなたが愛しなさいという方々を愛することができるように、憐れみを示せと言われるときに、本当に憐れみを示すことができるように、私たちの信仰を生きたものとしてくださいますようにお願いをいたします。この教会に来られる方々が、世にはない神の憐れみをこの群れのうちに知ることができるように、私たちを神の憐れみに満たし、また神の憐れみの証人とさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。